もう泣かなくてもよい。友野文子伝道師によって語られます。
主の日に皆様と共に神様の言葉を聞くことができる、このことは本当に幸いです。心から感謝いたします。イエス様はカファルナウムという町から歩いてきて、ナインという町に入られました。イエス様はカファルナウムで百人隊長というローマの軍人の部下を癒されて、その足でそこから40キロほどのナインの町に来られたのです。イエス様には弟子たちや大勢の群衆たちがぞろぞろとついてきていました。カファルナウムでの癒しでイエス様の力を目の当たりにして、そのままイエス様についてきてしまったという人たちもいたでしょう。大勢の人たちがイエス様を取り巻いて列を組むようにして歩いている。その隊列がナインの町の門のところまで進んできました。そこに町の中から外へ出ようとする一体が出くわしたのです。イエス様の隊列ともう一つの隊列の鉢合わせです。もう一方の隊列は葬列でした。私が子供の頃、ご近所でお葬式があると子供たちにはキャラメルが振る舞われました。今と異なっているのか、私の地域がそうなのか分かりませんけれど、ご葬儀は大抵ご自宅で営まれるか、あるいはすぐ近所の町内会館で営まれていました。ランドセルを背負ってこう帰り道に近くをうろうろなど歩いていると、ふみちゃん、お葬式だからねと言ってキャラメルの箱を手渡されるのです。このキャラメルはこうちょっと得をしたような気がしないでもないけれど、でも嬉しくはなれない、何とも言えない気持ちのするキャラメルの箱でした。ご葬儀が終わって、そのご近所のお家やあるいは町内会館の近くからこう葬列が出発するクラクションの音が空気と一緒に心をつんざくように響いて聞こえてまいります。私は子供心に本当にこの音を聞くのが辛くて嫌でした。私の心にこの時死というものが入り込んできたのだと思います。私の心の中に死の闇が入ってきた。クラクションの音が人を死の世界へと運び出すように感じ取ったのだと思います。葬列は一人の人の人生を生の世界から死の世界へと運び出す悲しみの列です。イエス様たちにもそれが葬列であることはすぐに分かりました。運び出される棺のそばには一人の女性、それは死んだ若者の母親です。その母親はやもめであったと記されています。やもめ、その女性は夫に先立たれ、女手一つで息子を育ててきたのです。それなのに今度はその息子に死なれてしまった。大事な息子の亡骸がまさに今町の外 生活の場から外の墓へと運び出されようとしている。母親の痛みは想像に難くありません。愛する息子が今葬られようとしている。ただ一人の家族、他に頼る者も生活を支えてくれる者もいない。年を重ねた女性が一人で生きていく困難はもちろん今もありますけれど、今以上に大きなものだったのではないかと思います。しかも短命は、短い命は神の祝福から漏れている、何らかの罪を重ねた結果だと思われていましたから、この母親はそのことでも辛い思いをしていたに違いありません。自分たちは神に見捨てられているのか、そう思ったかもしれません。神様に慰められることさえ望めない、もう泣かなくともよいと書かれていますから、母親は辺りをはばからずに泣いていたのでしょう。町の人たちも大勢付き添っていましたが、しばかりは、こればかりは人間の力にはどうすることもできません。どんなに心が寄り添っていたとしても、人間にはもうどうすることもできない。人間の力は及ぶことがないのです。この姿をイエス様はご覧になりました。主はこの母親を見て哀れに思ったと記されています。哀れに思った、この哀れに思ったという言葉は、もともとの言葉では、こう、腹綿がキリキリ痛む、キリキリ痛むように哀れむという言葉です。他者の苦しみを見て、こう、腸がちぎれるように痛いという意味です。日本語でも他者の苦しみを胸が痛むと言いますし、古語では肩腹痛し、という言葉があります。他者の痛みを我がことのように感じて自分の身も痛くなるということは、私たちも経験することですけれど、ここで使われている言葉は、神様が人間の苦しみを見て心を動かされ、自分の腹綿がキリキリ痛むように痛むという言葉なんです。主はこの母親を見て哀れに思いと聖書は記しています。主はというのは紛れもなく救い主、神なる方のことです。実はここまで福音書記者のルカはイエス様のことをイエスはとずっと記してきています。イエスは、ところがここで初めてこのナレーションといいますか字の文のところで主はとルカは記すのです。イエスは主である、私たちの救い主である、その主が、神なる主がこの母親を見て腹綿が痛くなるほどに哀れんだ、そう記しているんです。これはよくよく考えるととんでもないことではないでしょうか。神様が人間の苦しみに共感している、腹綿がちぎれるほどかわいそうだ、哀れみを覚えてしまう、どうでしょう。神様というのは全知全能、何があったって動じることはない、不変不動の方だ、そうでないと困る、そう思われるのではないでしょうか。 ところがここで主はそうではない、イエス様そうじゃないって書いてあるんです。私たち人間の辛さや苦しさにこう自分も痛くなるように一緒に苦しんでくれる、それが私たちの主なるイエスなのだ、そう聖書は言っているのです。イエス様は肉体を持ってこの世に生まれて、人の間で生活をされて、人間の生きる苦しみや病気や貧しさや心の痛みや近い者の死、そういうものを身をもって経験してくださいました。だからこそ私たちの苦しみを本当に分かってくださる、身をもって、ああ自分も痛い、分かるよと言って憐れんでくださるのです。注意して読んでみますと、この箇所には母親の信仰については一切触れていないのです。信仰深くイエス様のことを見つめて、主よ憐れんでくださいと言ったとかいうことは全然書いてないんです。この死んだ若者や寄り添っている町の人たちの信仰のことも何にも書いてないんです。ただイエス様がこの葬列と出くわした、そのことだけが書かれているのです。誰かの信仰がイエス様を動かしたのではありません。イエス様の方がこの母親を見て、母親の心の痛みを感じ取ってくださって、そして近づいてきてくださったんだ。この物語はそのことを告げているんです。そしてイエス様こうおっしゃいます。もう泣かなくともよい。泣いちゃいけない。そんなことイエス様はおっしゃっていません。近い人が死ぬ、もうこの地上で相まみえることはないのだ。その悲しみをイエス様はよくご存知なんです。だから人が死んでいるのに泣くななんてことは絶対におっしゃらないのです。そうではなくて、もうこれ以上泣かなくていいよ。もう泣き続けるのをおよしなさい。そう言ってくださってるんです。人生には必ず終わりが来ます。近しい者の死にあたりをはばからずに泣くようなことが私たちにはありますけれど、その涙を止めてくださる主がここにいらっしゃるのです。だからもう泣かなくともよい。私たちのすぐ近くに主なるイエス様いらっしゃいます。私たちの死はそこに飲み込まれておしまいではないのです。もう泣かなくともよいという方が私たちの傍らに立っていてくださるのです。聖書ははっきりと告げます。主イエスが起きなさいと呼びかけると、死人は起き上がったと聖書ははっきりと告げているのです。イエス様の奇跡によって誰も彼もが生き返らせられたわけではありません。福音書が記しているのは三つの例だけです。ヤイロというユダヤ教の街道長の娘と、それからラザロという男性と、それからこの若者だけです。人は皆死にます。この生き返らされた若者もやがてはきっと死んだのです。イエス様はただ闇雲に 死を克服なさろうとなさったわけではありません。イエス様ご自身も時が来れば死ぬのです。十字架にかけられて死ぬのです。イエス様一人死を味わわないということはないのです。イエス様も死ぬ身なのです。この若者と同様に、私たちと同様に、死なれる主、死を味わってくださる主が、死に捕らえられた者に対して起きなさいと言われるんです。この起きなさいという言葉はイエス様が蘇られた時に使われている言葉と同じ言葉なんです。蘇らされたというのと同じ言葉です。起きなさい、私も死の中から起き上がるから、イエス様そう言ってるんです。起きなさい、私も起き上がる、死は終わりではない。こんなに心強いことがあるでしょうか。私たちは死はすべての終わりだと思い込まされています。死に支配されています。けれどそうではない物語があると聖書は教えてくれているのです。死は命の主に破られて、私たちは死の闇から立ち上がらせていただける、この若者もやがてもう一度死を迎えます。その時にこんなふうに思ったんじゃないかと思うんです。私は一度死んだ、でもイエスという方が来られて私は死から引き上げられた。イエスという方が今も一緒にいてくださっている。だから死がやってきても私は大丈夫、安心していられる。この若者は死ぬ時にそう思ったんじゃないでしょうか。教会はこの主イエスをずっと2000年の間褒めたたえ続けてきました。教会はイエス様を先頭に歩む賛美の列です。教会もいくつもの死を葬ってきました。私たちは今日4月に召された方々のことを覚えて祈りを捧げます。いくつもの葬列を教会は出してきました。でも私たちは主イエスが死の支配から私たちに生きることを取り戻させてくださる方であることを知っています。2000年前にこの奇跡を目の当たりにした人々は神様を賛美しました。早々の列、それは賛美の列へと変えられました。そして2000年の間私たちは早々の列を出すたびに出すたびに悲しみに暮れて涙を流して、でもそのたびにイエスがもう泣かなくてはよい、もう泣かなくてもよいと言ってくださって、そして私たちはまた主イエスを賛美しながら歩いてきたのです。死の現実にもだえ苦しむ私たちの前に神様は心を動かすことも救いの手を述べることもないなどということはあるでしょうか。神様そのような方ではありません。腹渡をこうキリキリと音がするぐらいに痛みながら苦しむ私たちのところに神様の方から近づいてきてくださるのです。そしてもう泣かなくてもよい、立 ち上がりなさい、そう言ってくださるのです。たとえ私たちの側にかけらほどの信仰がなかったとしても、祈ることすらできなかったとしても、神様は私たちのために働いてなどくださらなかった、こんなに祈っているのに、そう思ったとしても、でも神様は確実に私たちの泣き叫ぶ声を聞いてくださるのです。そして声を聞いて痛むほどに心を動かされて、そしてもう泣かなくてもよいと私たちのところに近づいてくださるのです。世界は私たちを脅かす死の物語を語り続けるでしょう。今週もそうです。今週もたくさん語るでしょう。テロやミサイルや虐待や人を踏みにじる死の闇が私たちを支配しようとするでしょう。でも私たちは命の物語知っています。私たちはここに行きましょう。復活の主が私たちと共にいてくださいます。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが私たちの苦しみを全部ご覧になってくださって、私たちの痛みも知ってくださって、そしてご自分が痛むほどに私たちを憐れんでくださることを心から信じて感謝いたします。主よ、死はいつも私たちを捕らえます。でも主よ、復活の主が私たちと共にいてくださいます。そのことに信頼して私たちはあなたを褒めたたえ続けます。主よ、この賛美の列をあなたが喜んでくださいますように、この週も私たちがあなたの言葉をしっかりと握って歩んでいくことができますように、この祈りを復活の主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。